TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
中国各地で異例の一斉デモ、ゼロコロナ政策に抗議。昨日夜、中国の首都北京を含む各地で一斉に厳しいゼロコロナ政策を続ける中国政府に対する抗議デモが実施されました。デモは習近平指導部への批判にも発展し、異例の事態となりました。デモに集まった市民らは、PCR 検査はもうたくさんだとシュプレヒコールを上げ、続くデモ行進には若者らが次々と合流。当局への抗議を意味する白い紙を掲げ、個人独裁はいらないと習主席を批判する声も上がりました。一連の抗議活動は先週24日新疆ウイグル自治区で10人が死亡した火災をきっかけに広がっています。この火災をめぐってはコロナ対策による封鎖で消火が遅れたのではとの指摘があり、ネット上からそういった情報が削除され、批判がさらに高まっていました。
それでは、中国各地でゼロコロナ政策に反対するデモ、この動きについて、現代中国政治が、中国研究がご専門、東京大学大学院教授の阿古智子さんにお話を伺います。阿古さん、こんにちは。
こんにちは。
お願いいたします。
お願いします。
さて、まず今回のデモなんですけれども、中国相当、言論に関しては統制されているイメージがあるんですが、今回のようなデモが行われること、このことは阿古さんどう見てますか？
もうかなり臨界点に達してしまったんだなっていう印象を受けています。都合の悪いものはもうすぐに削除されてきたわけなんですけれども、今経済もコロナの政策で回らなくなって生活が苦しくなっている人たち増えてますし、若い人たちも失業率がかなり高くなっていて、私の周辺でももう中国には戻らない、あるいは中国に一旦戻ったけれどももう早く出たいっていうような声もたくさん届いてまして、その中でこうやってコロナ政策をずっと続けるっていうことに対してもう我慢ができないっていう状況なんだと思います。
その改めてなんですけれども、中国政府が進めているゼロコロナ政策、これはどういった内容なんでしょうか？
世界各地ね、もう今コロナとの共存ということで、その重症化率とか死亡率がそれほど高くなければ、その一斉にこう封鎖するようなことはやっていないんですけれども、中国では本当に数人出たコミュニティも一斉に全部封鎖してしまうとか、濃厚感染者もそういう隔離施設に送り込むだとか、 PCR 検査を毎日何回も受けさせるとかですね、そういうことが続いてまして、異常だというふうな思いの人たちが少なくない、いろんな病気とか他にも持ってらっしゃる方が病院に行けなくなったりとか、その火事のね、先ほどのニュースにありましたけども、火事で子どもがもう焼け死ぬっていう状況になっても、もう消防車が通れないぐらい封鎖されていて、その異常さっていうものがどんどん伝わってきているんだと思います。
これよく中国経済がマクロ的に、経済成長低下してしまうじゃないかという指摘はあるんですが、やっぱりその背景の中にはもちろん労働者の方々が働けない、賃金を得られない、こういった状況もあったんでしょうか？
そうですね、iPhone の工場なんかでも暴動がありましたけれども、出稼ぎ労働に来ている人たちもそのコロナの制限で働けなくなってしまって、で、実家にも帰ることができないとかですね、生活も苦しいし家族とも会えないとかですね、ストレスも溜まっていく一方だったと思うんですよね。ですので、しわ寄せが行くのはやはりそういう余裕のない生活を送っている人たち、資金繰りが悪化して例えばローンでなんとか頑張ってお家を買った人なんかもですね、その不動産がうまくいかなくなってお家にも住めないしローンは残っているとかですね、そういう状況に追い込まれているということだと思います。
なるほど。これまでもこういったコロナ政策に対しては市民の反発というのはあったんでしょうか？
ありましたけれどもね、やはりもう本当に、どんどんその都合の悪い、ことは削除されていって、中国でネットでこう、アクセスして、401っていう表示が出たりするんですけれども、はい、今回のデモではそういう、こう、言論統制を、まあ、表す、そういう401っていう数字を前に出して、もういい加減にしてくれと、うん、私たちの声が消されていくのはもう我慢ならないと、自分たちの不満とか、批判とかを聞かないで、その無理やりこういったおかしな政策を強行するのはやめてくれっていうことで、はい、若い人たちが立ち上がってるっていうのはすごく印象深いなと思います。
うん、401というのはウェブ上でエラーコードとして出るような、うん、401 not found の401ですか。
そうです、そうなんですね、は
い、アクセス権がないときに表示されるときなどのエラーコードですよね。
そうですね、はいはい、
まあ、そうした不満が高まっていた中で昨夜までさまざまなデモが一斉に起きていました。今回のデモで訴えられていることというのはどういったことなんでしょうか。
はい、もう一番にはやはりゼロコロナの政策をやめてほしいということなんですけれども、はい、まあ、それだけじゃなくて自由が欲しい、あとは独裁体制をやめてほしいというような訴えもあるんですよね。うん、で、まあ、この間党大会があって習近平さん3期目で、まあ、安泰かと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、やはりまあ、常務委員会で選ばれた人もイエスマンばかりで、例えば上海でもロックダウンを強行した李強さんが、まあ、首相に選ばれたとかですね、そういった人たち、まあ、その人事も異常だということですね。このまま行くと、まあ、中国は悲観的な状況になるんじゃないかと。まあ、経済もですね、民営企業家に対する圧力なんかもあって、このままでは中国発展しないっていう声も大きくなってきているところだったんですよね。
はい、なるほど。というと今回のデモ、まあ、コロナ対策に関する抗議だけではなくて、より政権への批判の声というのは強まっていきそうなのか、それとも中央政府がそれを抑えていくのか、これはどうでしょうか。
まあ、もちろん抑えると思うんですけども、はい、抑えられないほど大きなうねりになる可能性も出てきているなと見ています。うん、まあ、それは今回の、まあ、街頭に大人数が出ていってですね、顔も隠さずに、まあ、いろんな主張を訴えている方々もいらっしゃいますし、はい、まあ、もちろん中国政府はその多くの人数を投入してこう封じ込めようとしているんですけれども、うん、まあ、経済もそんなすぐにはコロナの政策転換してもよくはならないでしょうし、うん、まあ、そもそもコロナ政策大きく転換するのは難しいんじゃないかなと、今までこう成果をアピールしてきていますので、うん、それが失敗だったっていうふうにはすぐにはならないと思いますので、うん、そうするとしばらくこういう状況が続くとまた経済もうまくいきませんので、はい、より多くの人が不満を訴えるようになるとですね、封じ込めようと思ってもできなくなっていくんじゃないかなと思います。
でもそれこそ天安門事件をはじめとしたさまざまな軍事的な抑圧弾圧というのも歴史的にはありますが、そうしたことが繰り返されるリスクというのはいかがでしょうか。
いや、それが本当に歴史を繰り返すっていうことにならないでほしいなと思いますけれども、うん、今のこう政権のやり方を見ていると、はい、まあ、そのようなことがなきにしもあらずというか、まあ、香港でもですね、まあ、流血の事態にはならなかったかもしれませんが、警察がかなり、まあ、催涙弾を出したりとかですね、暴力的な形で弾圧していったわけですよね。まあ、中国国内の場合はその天安門事件、の経験もありますの で、 あで、まあ、解放軍がかなりの数で対応できるそういった体制も整えているわけですから、今後はちょっとこう心配なところがあるなと思っています。
なかなかマイルドな着地点というのも見えなさそうですか。
いや、まあ着地点を見出していただかないと本当に歴史で悲劇的なことになってはと思いますし、
外からもそうしたような声、ソフトメディアの注目も、はい、必要だと思います。
そうですね、
はい、阿古さんありがとうございました。
ありがとうございました。
現代中国研究がご専門、東京大学大学院教授の阿古智子さんにお話を伺いました。
TBS ラジオ TBS ラジオ荻上チキ荻上チキセッション